ちは、ダメダメディジャパンポッドキャストの今更ビューティー部です。この番組はビューティー担当の若手記者2人が編集後期や取材の裏話、日々の気づきなどをざっくばらんに語ります。国内メーカーやヘアサロンを担当している沼です。
外資やフレグランスを担当している和田です。
同じく和田さんと同じで、外資を担当しております澤田と申します。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日は WWD ビューティーの7月27日号でトップ100の特集、毎年恒例のトップ100の特集をについて話せたらなと思って、はい、特集を担当した澤田さんにちょっと出演していただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちなみにトップ100っていつからやってるという
か、いつからやっているんだ。私が担当するようになったのは、
いつですか。
遡ってみたら2021年、
あ、はい、
2年、まあ、5年ぐらいやっていて、はい、もちろんその前からずっとやっていて、はい、いつからでしょう、調べないと分かりませんごめんなさい、ずっとやってますね。はい、
あ、じゃあ澤田さんは担当されてから5年ぐらい。
5年ぐらいですね。その間ちょっと産休だなんだで抜けてる年がありますけども、ここ5年ぐらいは集中的にウォッチしているという感じです。
なるほど。この特集をまだ読んだこともない方、読んだことない方もいらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
具体的にそのトップ100特集っていうのはどういう内容の特集になってますか。
ですね、化粧品企業、グローバル化粧品企業の、売上下高番付、売上高ランキングになるんですけども、米国版の WWD が、発行しているビューティーインクっていう美容業界向けの、媒体があるんですけども、そちらで毎年発表しているランキングで、今回のは2025年の売上高のランキングになるんですけども、これ決算のタイミングとかがいろいろあるので1年揃えるの難しいんですけど、専門家の方と一緒に、売上予想を立てて、しかもビューティー事業だけを抜き出した、まあ、花王であれば日用品やってたりとか、 LVMH であれば他の事業もやってたりするので、ビューティーの事業だけを抜き出した売上高のランキングトップ100社ということで毎年出しているものになります。今ので分かりますか。
はい、もうこれを見ればもう世界の化粧品の企業の動向が一目で分かる、
うん、そうですね、
って感じですかね。
そうですね、
ビューティー業界のトップの、まあ、100までですけど全体図というか、
はい、
分かるような内容ですね。
そうそうそうそう、意外と業界内でファンの方も多くて、動きが1年の動きがまとめて分かる、待ってましたっていう声をいただくこともあったりして、これすごい細かくてもう読むの大変なんですけど、定点でこうずっと見てると毎年特徴が出てきたりして、変動、ランキングの変動も結構あったりして面白いんですよ。
やっぱり上位は変わらない、まあ、ずっと、まあ、ロレアルさん、ユニリーバさんで、まあ、P&G とかELC が来るみたいな、うん、感じかなと思うんですが、うん、今年この全体を通して特に印象的だった部分とかってありますか。
特に印象的だった分、まあ、なんか毎年特徴があるんですけど、去年との違いは何かなと思った時に、まあ、去年は割と、去年っていうのは、まあ、去年発行したものなので2024年の動きなんですけど、その時は結構フレグランスの勢いがすごくて、上位トップ10の中でもプーチが4ランクぐらいアップしてトップ10入りしてきたんですね、まあ、フレグランスを強みにしている企業なんですけど、っていうフレグランスがトレンド、すごくこうコロナ禍勢いづいていたものがこうさらにこう結果に出てきたっていうのがすごく色濃く現れた出来事が一つ、それプーチの件だったのと、あと中国の企業がすごく目立ったんですね2024年は。今2024年の話をしてますよ。それに対して今年はとにかく K ビューティー、韓国の企業が、はい、まあ、新規のランクインということで、アヌアをやってるザ・ファウンダーズであったりとか、メディキューブをやってる APR っていう韓国の企業が、まあ、下位ランクではあるんですけど、新たにランクインしてきたっていうのがすごく印象的だったのと、あとは何ですかね、まあ、そんなにこう市場全体としてこう勢いはこう、なんて言うんだろうな、 鈍化してるっていうか、全体売上高全体とかはそんなにこう伸長率 2.何%とかで、化粧品企業がすごくこうなんて言うんだろう、大企業が調子がいいっていう感じではなかったんですけども、まあ、大企業へのこう集中、一方でこう半売上高の半分以上がこう大企業トップ10に集中していたりして、うん、そういう力を持っているところへの集中が進んだっていうのはすごく印象深いなと思います。だからその大企業への集中とこう新興企業がこう台頭してきたっていうのが同時に、
うん、
進んでるなっていうのがまあ去年の印象で、まあ、韓国のこともすごく印象的でしたね。
うーん、
難しいんですよこれ100社あるから全部まとめて言うのはすごく難しいんですけど、まあ、うん、特徴を言うとそんな感じですかね。
なんかこれまで確かにあんまり韓国の企業が入ってなかった印象で、まあ、アモーレパシフィックぐらいだったのかなって思うんですけど、今年は本当にあのザ・ファウンダーとかちょっといくつか入ってきて、
う
ん、あのこのトップ100に食い込むぐらいグローバル全体で K ビューティーが高まってるんだなっていうのをすごく感じました。
うんうんうん、
日本では、ね、もちろんすごく人気な韓国コスメとかって印象あるんですけど、うんうん、やっぱりこのグローバルで見てもすごく成長しているんだなっていうふうに思いますね。
うんうんうん、
実際発表会とか行っててもその韓国ブランドがすごく米国市場にこう注力しているみたいなこととかもあのお聞きしたりするので、そういった面が本当にこう数字に表れてきたのかなって思いました。
確かに結構あの取材してるとあのブランドとか国内とかこう点の視点で見ちゃうんですけど、こうやって見るとやっぱり本当にちょっと同じことになっちゃうんですけど、うんうん、韓国が、うん、あの世界的に見ても強いというか、うん、圧巻石棺、
うん、
石鹸してるんだなというのが、うん、すごい目に見えて分かりやすいですね。
うんうんうん、
確かにこれ聞かれてもってあるからもしれないんですけど、
はいはい、
なんかこう、まあ、強いところは強くっていうのと、うんうん、まあ、そういった進行のところで、
うん、
逆にちょっと苦戦しているのは中間層みたいな感じになるんですかね。
うーん、
苦戦を感、
いや大企業も、
はい、苦戦してるはしてる、
そうですね、
うん、
と思います。
うーん、
あ、っていうのは、
はい、
ですね、成長率が 5% を超えた企業がトップ20の中でわずか3社だったと。
あ、なるほど。
うん、
じゃあ元々のこう基盤が大きいからトップ20に入っているけれども、うんうん、成長率で見たらかなり、まあ、若干鈍化している、
そうですね、はあ、
経過
なのかな。
市場的に見て、まあ、ファッションよりビューティーの方がこうちょっと安定しているみたいなことも聞くかなと思うんですけど、
うん、
やっぱりその業界全体で見るとその、あの今あった成長率が下がってるみたいなのも踏まえると、うんうん、やっぱりこう業界としてはちょっとこの何ですか、成長が鈍化してきてるというか市場としてちょっと落ち着いてきてるみたいな印象になるんですかね。
うん、そういう印象でした。
うん、あとあれですね、フレグランスは結構例年やっぱり盛り上がっているみたいなあの傾向はあったと思うんですけど、そこもちょっと落ち着いてきたなという感じですかね。
そうなんですよね。
うん、
逆にそういうなんかカテゴリーでいうこう新たなトレンドの目っていうか、
うん、
でいうとスキンケア、しかもこうメディカルというか、ダーマトロジー、皮膚科学に基づくスキンケアにこう注力している企業っていうのはこう今後の成長がちょっとこう見えるような動きをしているなっていうのはありますね。フレグランスが落ち着いた一方でこうスキンケアがまた新たに成長の芽が出てきてるというか、
確かに発表会行ってても結構ダーマコスメという押し方、うんうん、打ち出し方っていうのはすごくなんかより効くようになったかなって日本でも思いますね。
例えば
例えばですけど、まあ、ラロッシュポゼとか、
うんうんうん、
あとなんでしょう、今パッと思いついたらラロッシュポゼだったんですけど、でも韓国ブランドとかでもやっぱりいつも、まあ、ここの皮膚科医と一緒に共同開発してとか、
うん、
そういったお話は多いなっていう気がしますね。国産とかはどうですか。
今パッと思いついたのは松木用の PB 松木用が化粧品の PB を強化しているんですけど、それで3つぐらいブランドを出しているはずなんですが、その中にのダーマコスメをテーマにしたブランドがあるのと、あと売り場でも渋谷に、元々もとある店舗ともう一つ旗艦店をちょっと前に出したんですけど、そこの売り場でも、ダーマコスメコーナーみたいなものを作って、明確にダーマコスメを打ち出しますみたいなことを話されていたので、結構小売りの人たちも注目しているし、松木用はいろんなメーカーと組んでやっているので、PB をそのメーカーの人たちも注目しているし、そういう出発もそうだと思うんですけど、なんか結構聞く場面は多いです。
ダーマ
だし、まあ実際売れてるから、松木とかは本当に何が売れてて、きっと消費者は何求めててみたいなとこすごい理解してると思うので、売れてる売れるだろうっていうところでやってるのかなっていうのも含めて思いますね。
今後注目のところですよね、ダーマはね。
あと同じような、ダーマコスメっていう言い方してたか忘れちゃったんですけど、製薬会社がバックグラウンドにあったりとか、
で、
その研究開発力で作ってますみたいなので、アベンヌとか、あとセタフィルとかもそうですかね、やっぱり敏感肌に対してのなんかこうソリューションを提供していますっていうのはすごくより一層聞くようになってるかなっていうふうに、思います。
結構発表会でも先生とお会いする機会多くないですか？
多いですね。
あ、ドクターと。
ドクターと、
確かに。
皆さんそこがアピールポイントだと、ところで。
そうですね。
っていう感じでいかがですか？
そうだと思います。
意外と私外資本当に行かないので、全くちょっと追い切れてないというか、なんか追い切れてない、置いてすらないみたいなところがちっちゃいのもあるんですけど、こうやって見るとやっぱり本当広い視野を持って見れます。
そうですね。やっぱり米国版が出してるランキングっていうこともあって、日本だとそんなに聞かない名前の企業とかも入ってきますよね。
世界的に面白いんです、
世界的に見ると割と上の方にいるけど、日本ではそんなに拡大してないなとか、
あと営業利益率ランキングと売上伸長率ランキング、株暴落ランキング、暴落率トップ100ファースト100などのランキングも結構面白い。こうやって見るとすごい APR の凄まじい成長が
ですね。メディキューブの APR ですね。あと営業利益率ランキングで見ると結構日本の企業がたくさん入ってるなっていう印象ですね。11位にミルボンがあって、その下にポーラオルビスホールディングスで、顔とか構成も入ってくる。でこの、24位まで掲載してますけど、このトップ100の中でそんなにたくさん数が多いわけではない日本の企業が利益率だと結構入ってくるんだなっていうのが、
確かに、
と
か R&D 研究開発の投資比率のところでも2位にミルボンが入っていたりして、
ミルボンはじゃあ注目ですね。
そうです
ね。なんかミルボンもそのヘアケアじゃないですか、でそのカテゴリーの話がさっきあったんですけど、日本だとヘアケアのカテゴリーはすごくこう盛り上がっていっているものの一つかなと思っていて、そういう傾向もグローバルとかでも見られたりするんですかね。
この中今このランキングでそれを測るのはなかなかカテゴリー別のものを見るのは難しいんですけど、企業のこの、ニュースっていう形で企業動向をそれぞれまとめてる中を読むと、ヘアケアが伸びてるっていうのは結構目につきましたね。ロレアルもそうですし、 ヘアケアカテゴリー注力しますっていうのはあとどこだっけな、 P&G もヘアケアと SK2 が成長牽引っていう風に込み出し入ってますけども、はい、ヘアケアカテゴリー好調ということで、まあ、これはあのグローバルでトレンドなのではと思いますね、うん、
はい、
なんかそのヘアケアのスキンケア化っていうか、髪の毛を、
はい、
肌をケアするようにケアしたい人が増えているっていうのはここ数年言われていることですよね。グローバルで
日本だけでなくグローバルでもあるんですね、うん、そうですね、
かなりここ最近のヘアケアの新商品とか発表会とか行っても、あの肌と頭皮はつながっているとか、うんうんうん、スキンケアと同じようにヘアケアをみたいな訴求とか、あとヘアケア顔美容液とか顔の工程はすごいたくさんクレンジングしてっていうのと同じようにヘアもって感じでクレンジングとか美容液みたいな、そういうちょっと今までは出てこなかったようなあの工程を差し込んでやるぞみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありますよね、
商品が増えてるんで、ね、
シャンプーの前の導入に使うものだったりとか、
プレシャンプーとか、なんか
ヘアセラムっていうなんか言い方が出てきたりとかありますよね、いろいろ
すごくこう実際生活者の意識も高まってるっていう調査もありますし、実際にそこを成長の糧としていろんな商品が結構出てるなという印象あります。
今後そのヘアケアの割合が大きい企業がもっと伸びてくるのかもしれないし、
はい、
全体のランキングにももしかしたら出てくるかもしれないですよね。
そうです、意外と特集って、はい、あの担当の人以外はもう、まあ、全員野球でやる時もあるんですけど、
はいはい、
あのこういった澤田さんお一人でやられてたりする時とかは、はい、なんか動きがどういう風に作ってるのとか知らないっていう
編集が
知らなくて、ちょっとトップ100は具体的にどうやって作っている感じになるんですか？
ですね、まあ、これもうまんまこの英語版があって、しかもボリュームは英語版っていうかあの米国版の方がすごくあるんです。それをどれだけコンパクトに、あのでも不足なく、あの日本語にできるかっていうところなんですけど、まあ、私の特集これ進め方としては、まず大まかな2025年のこうトレンド感というか流れみたいなものを読んで掴んで、
はい、
どういうふうに紙面に落とし込んだらいいか、表紙で何を表現したらいいかっていうのを大体考えます。
なるほど、
はい、でこの2025年でいうと、まあ、トランスフォーメーション、なんか企業の在り方が変わっているっていうのが本国版が大きく打ち出していたテーマだったので、それをもとに、まあ、総論どういうふうにまとめようかとか、表紙で何を表現しようかとか、ランキング以外の部分、まあ、今年でいうとこのコラムでは、
うん、
どんなものを伝えたらいいか、どんな並びで置いたらいいかっていうのを考えて構成を考えます。でその後はひたすら日本語に置き換えるっていう作業をして、うん、でまあ確認するものは全部あの企業が公式に発表している数字との照らし合わせだったりとかっていうのもやって終えるっていう感じです、
うん、
それで説明になってますかね？
なってます。
私はあれですね、コラムをこの大きく1ページずつで見せてるのがすごく、
はい、
あのこれまでと違う表現だなと思って、
やっぱりこの企業ごとに100個読んでも全体感って、その100個読んだからとって、うん、まあ、これ買いランキングはあの企業動向までは載せてないので、ただあの企業名がガーって並ぶだけですけど、この100個企業の動きを見たところでこうだったのねって自分で、うん、ね、分かる読者の方もなかなか難しいないんじゃないかと思ったので、あの米国版の方でコラムでしっかり動向を、市場全体の俯瞰したまとめっていうのが載っていたので、それをそのまま間に挟んだ方が理解は深まるのではということで、こういう形にしてみました。
これがあるとすごく分かりやすくて助かるなっていうふうに。
そうですよね、はい、
ちなみに今回の表紙はどういったものをこれは表現しているんでしょうか？
と トランスフォーメーションです。
なるほど、トランスフォーメーション、
変革。
クリードのフレグランスが、
確かにこのクリードのフレグランスにが選ばれた理由とかってあったんですか？
そう、それはまあ、去年のすごく大きなニュースとして、うん、ロレアルがケリングボーテを買収して、うん、ケリングボーテ傘下だったクリードっていう、ニッチフレグランス の、老舗のすごく大きなブランドですけど、これが、まあ、ロレアルに入った、ロレアル傘下に入ったっていうのがあったので、まあ、これはフレグランス市場のこうなんていうか企業のこのポジショニングを変える動きでもありますし、ケリングがビューティーを内製化しようっていうところから、ビューティーの大手と手を組もうっていうふうに転換、戦略転換したっていう意味でも、まあ、トランスフォーメーションを象徴するニュースだったので、まあ、クリードを被写体としながらトランスフォーメーションっていうものを何か表現できないかっていうところで、エディの方と、あとディレクターと、フォトグラファーの方と話して進めたっていうような形ですね。
すごい、どうやって撮ったんだろうって気になりました、これ。
確かに
最初見た時に、
これはカメ、これ1枚、写真1枚ですか？
写真1枚です。
あ、1枚で。
これはレンズの向こう側にアクリルのスティックみたいなものをこうかませて撮ってました。
へ、
これでこう歪みとかが出るみたいですね。
すごい、そうなんですね。
そうそうそう、なんかこう物事がすごくすごい速さでこう変わっていく変革みたいなもの。
なるほど、
すごいスピード感感じますもんね。浮遊感とふわってして
ありがとうございます。
なるほどです。こんな感じです。
なんかこの特集で一番苦労ポイント、実はここが大変なんだぞっていうところとかあったりしますか？
数字をずっと見ているので、そうですね、それ間違っちゃいけないところなので。
あ、そうですよね。
そうですね、
数字。一番楽しいポイントは、
楽しいポイントはやっぱりでも、なかなかね、こんなにまとめて振り返れることないと思うので。
うん、確かに。
これはね、何年か連続でやると面白さが分かると思います。
うん、はい。こういう毎年恒例の企画だと、何か目新しさとかを足すのが難しいなって思うのが私はあるんですが。
そうですよね。
どうですか、澤田さんは5年ぐらいやられてて。
目新しさ、なんかその特色をちゃんと、分かるようにできたらいいなとは思っています。米国チームが一生懸命まとめているものなので、でね、こう資料性のある特集なので、毎年こう集めていただいて振り返っていった時に、あ、こういう年だったのねっていうのがこうクリアに伝わると分かるといいなと、お伝えできるといいなと思いながらやっております。
中面の写真も撮り下ろし。
はいはいはい。
なるほど。じゃあ最初に本当にこういう変化っていうのをある程度決めて、それに合うコラムをもう決めて撮影に挑んだ。
いや、コラムがあって、
はい、
こういう内容ですっていうところから、で、写真を大きく置きたいですっていう形で、
はい、
そうですね。で、このコラムの中にはこういうブランドが出てくるので、
あ、
撮るとしたらこの辺のものが撮れそうですっていうようなことで。
なるほど、
はあ、
コラムで写真撮り下ろしトップ100でしたことって多分ないですか？私がここ入ってちょっとその 1,2 回とか一緒に、はいはい、少し一緒に作らせてもらったんですけど、はい、時とかこの数年で見ると、だいたいその米国版にある写真とか、写真なしでトピックでコラム載せるとかはあったので、うんうんうんうん、こう大きくそのコラムを表現する写真を置いてるのが分かりやすくていいなって思いました。
伝わっていたな。毎年ね、なんかこう、そう、新しさをね、なんか加えていけたら、手に取る方も読みやすいですよね。面白いですよね。
うん、
そう 確かにこれ半分ぐらい全然日本では馴染みのない、聞いたこともないね、
よくこの特集を見て新しく知って、でその後とかにちょっとニュースとかで見かけて、あってこう記憶に残ってる時とかがあります。
ああ、わかりますわかります。実際その国に行ったりすると、あ、こんな大きいブランドだったんだねって思うこともあります。
うそうですよね。
この間あのイタリア行ったんですけど、出張で、はい、あのこのよくトップ100に出てくるキコミラノ、
あ、
イタリアの、
はい、
全然イメージできてなかったんですけど、はい、行ったらやっぱりすごい一等地で、あの人もお客さんもいっぱい入ってて、
はい、
あ、国を代表するブランドなんだなっていうのを、ね、現地に行って分かったりとかして、面白いですよね。ペルーとか結構本当嘘っていうような、嘘っていうか、国の企業も入っているので、そういう楽しさもあると思いますね。
そうですね、なんか美容機器って入ってない、
美容機器入ってないんですよね。
なるほどなるほど。
でも入ってくるかな、来年とかには。
なんか MTG が10兆円って話をしてて、
10兆円、
ああの 目指す先がっていうので、
ロレアルで7兆円、
そうそうそう一応発表会ではロイヤルが7兆円とか、資生堂が1兆円規模っていうのを踏まえた上で、すごいもうすごい大きい目標だと分かってるけどって話だったんですけど、なんかあの2024年だった気がするんですけど、営業利益率が、あの時和薬品とかをやってるノエビアがなんかだったっていうので、なんか編集部内ですごいなんか、はい、あ、そうなんだみたいなんで一回ちょっと話題になった、
なりましたよね、
記憶があって、あれ今年はって思って、
そうなんですよね思いました。あの時すごく盛り上がったノエビア、
ノエビアカットしたのかなそうだ、厳密に、ね、言うと結構突っ込むところは満載なんだけど、
最後にトップ100特集をまだ読んでない方で、先ほど業界の方にもファンがあのいらっしゃるというお話だったんですけど、これはどんな方にこれから読んでほしいとかありますか？業界に入りたての人とかも分かりやすくていいのかなって、すごくデータ細かいですけど、100社業界全体としてちょうど前年度の状況が分かる、でコラムとかもあるのでその流れもつかみやすい、っていうのですごくこうニューカマーみたいな方たちにも分かりやすいのかなって、
そう思います。だし、そのベテランの記者さんが言ってたのは、これを見て新しく登場した企業を見ると、今後を読めるっていうのは言っていたので、ベテランの方たちも、あ、こういう企業が入ってくるのねっていうのを、新しい企業と出会うことで今後の予測に役立てるっていうようなことをお伺いもしましたので、
そうです
ね、そういう役立て方もあるのではないでしょうか。はい、
確かにそうですね。どんな方にもすごく業界と関わりのある方、それも関わらずすごく資料的にも
資料
使える、
資料として
、
はい、置いておいてください。
はい、かなとありがとうございます。はい、ぜひ WWD ビューティー7月27日号、トップ100特集もまだ読んでない方ぜひチェックしてください。
チェックしてください。
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。